君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
日本の農業のリーサルウェポン IT 農業はここ東三河で急速に当たり前になりつつあります。畑の真ん中に義歌隊があるからです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌隊 IT 農業ネットワークのお話。義歌隊先端農業バイオリサーチセンター山内隆弘特任准教授と IT 農業ネットワーク1期生鈴木会長に聞きます。
バイオリサーチセンター、
はい、この豊橋技術科学大学は工業の単科大学なんですが、はい、ですから農業っていうイメージがないと思いますが、創立30周年を記念しまして、はい、まあ、この地域が農業の非常に盛んな地域だっていうことで、うん、このバイオリサーチセンターが設立されました、
はい、
主な目的は農業技術と工業技術と両方を扱える一般社会人を対象にした人材を育成しようということでできております。
農業と工業とつながれるんですね。
はい、まあ、作物を育てる技術と、うん、さらにそれを IT とか、まあ、機械とかいろんなものを扱ってさらに生産性とかそういうものを上げていこうっていう、そういう人材を育成するためのにできたセンターなんですが、
昔ながらの農業というよりも最先端の IT を使った農業でやっていこうという人材。
そうです、
はい、
具体的に今やってるのはですね、うん、最先端植物工場マネージャー育成プログラム。これは植物工場ですね、はい、施設園芸をさらに進化させて生産性を上げていこうっていう、うん、そういうところでいろんな運営ができる人を育成しようっていうのが最先端植物工場マネージャー育成プログラムです、はい、さらにもう一個この地域って土地利用型ですね。畑とかも非常に栽培が盛んな地域で、
土地利用型っていうのは、はい、土地を利用しない農業もある。
施設栽培は施設 の中で栽培するんですが、
路地
で栽培する人たちでも IT 技術を使って生産性とかそういうものを上げていこうっていう、そういう人材を育成するコースです、はい、さらにもう一つが6次産業化って言いまして、自分で作って加工して販売する、もしくは連携してそういうのをやって付加価値を高めて収益を上げていこうっていう、はい、
1時も2時も3時もってやつですね。
はい、そうです。
足して6とかかけて6とかいろいろ言われてますけれども、
そうですね、
6次産業、この3つの講座を今義歌隊でやってらっしゃる。
はい、そうです。一般社会人の方を対象にして、うん、やっております。
義歌隊生が受講するんじゃないんですね。
はい、社会人の方を対象にしますので、うん、まあ、土曜日ごとに教室講義を開いて、はい、こちらの義歌隊の方に集まっていただいて、
毎週土曜日、
12月にスタートするんですが、
はい、
3月ぐらいまでが教室講義を今はやっております、
うん、
それが終わりますと e ラーニングって言いまして、インターネットでの授業になりますが、それは家の方で、はい、
自宅で、
はい、暇な時間を見つけて、はい、講義を受けられることになっております、
うん、そういう形で今も皆さん勉強してらっしゃる。
はい、そうです。
これが義歌隊30周年に始まったということですから、もう10年以上続いているわけなんですね、
はい、
で、そのシンポジウムなんですか、この今度のは。
うちの方は終了したら終わりではなくてですね、うん、終わったら IT 農業ネットワークっていうOB 会みたいなものなんですが、
はい、
入っていただきまして、うん、そうすると年々増えて人が増えていくんですが、
現在今何人ぐらい？
大体470人ぐらい
卒業生が、
はい、ただ一人で、うん、いくつもコース受けてる方がいますので、
勉強熱心な方が、
はい、そうです、はい、 実質は385名ぐらいなんですが、
それでも400人近い方が卒業生にいらっしゃるわけなんです。
はい、そうです。
これは心強いですね。
そうですね、もう皆さん社会に出て活躍されておりますので。
やっぱり IT 農業にかかるお仕事の方多いんですか？
そうですね、実際に農業をやられてる方は3割から4割ぐらいなんですけど、
はい、
それ以外でも農業をサポートする、例えば農業次第の会社とか、うん、お役所とか市役所とかですね、はい、県とかそういう形で農業にサポートするお仕事に就かれている方もおりますので。
そういう方はもともと農業だったりそういう資材のお仕事だったりされる方なのか、はい、それとも全然違う分野からいらっしゃる？
はい、いろいろなんですが、うん、全く違う分野で農業をやりたいっていう方もうちに見えてる方も何人かいて、終わってから農業を始めた方も何人か見えます。
へえ、今日本の農業ってね、将来どうなるんだろうっていう不安なニュースばっかり聞きますけれども、ここはどんどん広がっている分野なんですね。
そうですね、結構こういう時代ですので、うん、農業をしっかりやって行きたいっていう希望者の方は意外に多いんじゃないかなと思います。自分の意思で自分でやっていけるっていうことで、
だいたい卒業生の方はこの東三河界隈の方？
はい、ただ東三河だけではなくて、ですね、静岡から岐阜ぐらいまでだったんですけど、
はい、
最近は横浜とか大阪とか、実は今年は韓国からもう一人見えております。
理科大にいらっしゃるんですか？
はい、
へえ、年齢層とかバラバラ？
はい、それもすごくバラエティに富んでおりまして、うん、20代の方ぐらいから、
はい、
70ぐらいの方も見えると思いますね、
うん、素晴らしいですね。70になって新しい農業を始めるという発想が、僕らが70になった時にモテるかどうかって考えると尊敬しますね。
そうですね、さらに集中講義ですから朝9時半から5時15分ぐらいまでずっと講義を聞いてるんですが、
はい、
そういう方でもしっかり本当に聞いてられますので、
はい、
いくつになっても学ぶ心っていうのあるんだなっていうのを非常に思わされます。
20代の受講生の方も刺激になるでしょうね、はい、
そういう方がすごいしっかりやってるとやっぱり自分たちもやらなきゃって思うようになるんじゃないかなと思います。女性の方も比率でいくとやっぱり男性の方が多いかもしれませんが、うん、最近ではやっぱり農業をやりたいっていう女性の方は多く来られておりますね、
というような形で、活動されている皆さんなんですけれども、でその卒業生が学ぶシンポジウムってことなんですか？
はい、まあ、IT 農業ネットワークが1年に1回、まあ、OB の方を中心に作ってる会なんですが、うん、みんなで集まってですね、いろんな最近の農業のことについて話し合おうということでシンポジウムを1年に1回開いております。
はい、今年は3月2日土曜日にあると？
はい、そうです。場所はサイエンスコアっていうところで、
はい、
やる予定にしております。
毎年ここなんですか？
いえ、これが始まってしばらくは大学の方でやっておりました、
はい、
ただ人が増えてきまして自分たちの活動をしてもらおうということで飛び出そうということで昨年は豊橋商工会議所で行って、
はい、
今年は、まあ、サイエンスコアでということで。
じゃあこれ卒業生だけじゃなくて一般の皆さんにもぜひ聞いていただきたい、はい、参加していただきたい、
そういう意味合いで外に出てやろうということで昨年からちょっとそういう風になっております、
はい、ということでラジオお聞きの皆さんもですね、3月2日お時間がある方ぜひサイエンスクリエイトに足を運んでいただきたいなと思います。具体的にはこれどんな内容になるんですか？
はい、そのことにつきましては IT 農業ネットワークの会長であります鈴木良一さんに説明をお願いしたいと思います。
はい、鈴木会長はOB の会長ということです。
そういうことですね。実はですね、2008年に一番最初の講座が始まったわけですけれども、はい、その時の、第1期生で勉強させていただいたという経過がございまして、
一番先輩、
そういうことですね。そういった流れの中で、
うん、
なんとなくそのお前会長やれというような形で、まあ、流れてきて今に至っていると ということでありますので、はい、あまり会長会長と言われるとちょっとあの恐縮でありますけれども、
その卒業生になったと同時に会長なんですか。
はい、終了してからですね、自主勉強会をやろうと、はい、まあ、その卒業して後になって、うん、いろんな分野の方がいらっしゃるので、うん、そういった方が何を今やって見えるのか、これから何をしようとしているのかっていうことをお互いにコミュニケーションを持ちながら、うん、みんなで勉強しましょうということで、終了してからどうでしょうかね、月に1回ぐらい集まって、うん、やっておりました。その延長線上で、はい、まあ、そういうことであるならば、まあ、その修了生の、まあ、これシンポジウムということになっておりますけれども、修了生同士のですね、うん、情報交換の場として、うん、あるいはそれぞれの皆さんがどういった分野で何をやっているかということを発表する場として、うん、シンポジウムをやったらどうかという話になりまして、はい、うん、卒業してから2年後ぐらいからこのシンポジウムというのを始めるようになりました。そういったこの経過の中で今に至っている。まあ、大学と相談をさせていただいて、まあ、企画をしていくというような流れでやらさせていただいているというのが、まあ、現状ですね。
最初は大学で毎年やっていたけれども、
そういうことです、
一般の皆さんにも聞いていただきたいな、これはということで、
そういうことですね、
集まりやすいところで開催するようになったんですね。
そういうことですね、はい。医科大はこう工学系の大学で、うん、まあ、いわゆる農業分野のことはやってないわけですね、うん、本質的には、そういうことをですね、この地域の方々はご存じないという部分もありますので、うん、まずはその、義科大でやっているその農業者向けの人材育成事業にいろんな方に来ていただきたいという、うん、まあ、それが一つと、だんだんとネットワーク あのボリュームが多くなってきて、うん、まあ、本当にいろんな人材ができてきたと、うん、でそうすると最初はですね、受講者同士のネットワークというか、受講者同士の情報交換の場としてやったらどうかということで始まってきたんですけれども、うん、いろんな意味でですね、例えば地域の企業の方、あるいは地域でなくても結構なんですけれども、うん、まあ、企業の方であるとか同業者であるとか関連の方たち と、うん、いかにやっぱりその連携をしてやっていくかということが非常にこう重要なことになってきておりますので、うん、そういったまあ目的趣旨があるのであれば、うん、やはり大学の中でやっているのではなくって、うん、やっぱりその外に出て、まずは皆さんに知っていただいて、うん、でそういうところから少しずつ輪を広げて、将来的にはですね、いろんな形の連携関係ができてくれば、うん、地域の貢献にもなりますしね、うんうん、で皆さん方のスキルアップにもなるでしょうし、うん、まあ、いろんな意味であの農業の発展に寄与できるんじゃないかなというようなことなんですね。
はい、でその3月2日のシンポジウム、具体的にはどんなお話がどんな方に伺えるんですか。
そうですね、あの今回はですね、3人の方に出ていただく予定をしておりまして、うん、1人はですね、私どもの先端農業バイオリサーチセンターの特任教授であります、高山先生の方から基調講演として、はい、高精度植物生態情報による栽培管理の高度化、ちょっと難しい状態でありますけれども、まあ
日本語にしていただけますか。
そうですね、まあ、植物をで、はい、がですね、本当に元気かどうかっていうことを、うん、まあ、数値を使ってというか画像とかそういうものを診断して、うん、あの植物があの元気になっているかどうか、元気で育っているかどうかっていうことを見る技術というか、う
ん、それこそ先ほどね山内先生おっしゃっていたのは、昔の農家の方はベテランが見て分かったわけですね。
そうですね、そう、そういうことです、まあ、IT っていうのは、うん、まあ、そもそもそういったものをですね、あの過去に培われたいろんな技術を、うん、まあ、数値化して見える化をしてですね、うん、それに基づいて栽培管理をしていけば、過去の経験の大きな積み重ねがなくっても、うん、新規参入した、まあ、あの素人から、うん、あの農業にの分野に入ってきた方、うん、でもですね、ある程度そういうものを使えばできるのではないかというようなことなんですね。今までは過去のいろんな経験だとか実績だとか、そういうものに基づいて、いろんな環境制御装置を使って栽培をコントロールしてきたということだと思うんですけれども、うん、はい、これからの考え方は、うん、お医者さんにこう体を見てもらって、その方に合ったお薬を出して、うんうん、あの病気を治していくのと同じように、まずは植物の今の現状をきちっと見える化、数値化で見える化をして、うん、その状況に応じて栽培管理に、うん、をしていくというようなことが本来的な姿ではなかろうかということで、まあ、そういった方面を追求されている 方かなというふうに私は理解をしているので、そういったお話が聞けるのではないかなというふうに思っております。は
い、いきなり興味深いお話です。はい、高山先生の講演があります。
は
い、
そうですね。それからはですね、あと、もう一人の方は我々の IT 農業ネットワークの会員であります。
卒業生。
卒業生ですね。はい、西三河でキュウリを栽培されている方で、下村さんという方なんですけれども、うん、まあ、この方に、所属している JA の西三河のキュウリ部会、そこのですね ICT を活用した取り組み、はい、それからこの先どういった展開をしていくのかといったような話をしていただこうというふうに思っております。う
ん、はい、皆さんのお仲間が
そういうこと
です、ね、お話をしてくださるわけですね。
はい、そういうことですね。もう一人はですね、今回サイエンスコアで、うん、やらさせていただくということになっておりますけれども、はい、ここの組織はサイエンスクリエイトという会社でございまして、うん、そこのサイエンスクリエイトがですね、うん、今回の事業の共催ということで、うん、サイエンスクリエイトのコーディネーターをされている山村さんに、はい、豊橋市が進めるスマート農業への支援という題目で、はい、やはりお話を聞かせていただきたいというふうに思っておりまして、
行政のバックアップ、
そういうことですね。うん、まあ、ここの組織は第三セクターで豊橋市の方も入っておりまして、はい、豊橋が進めているそのスマート農業の支援というようなことで、そういった分野のお話を聞かさせていただくということになっております。
先ほど打ち合わせの時に伺ったんですけれども、実は鈴木会長もですね、豊橋市ではないですけれども、某自治体のお役所勤めで、
はい、40年間役所勤めしておりました。
もう退職されたんですか。
そうですね、平成27年の3月に、うん、リタイアしまして。
じゃあこの IT 農業受講された時には現役の職員だった
んですね。はい、その当時は現役でしたね。
お忙しかったじゃないですか。
忙しかったですね、確かにね。はい、当時はですね、農業を始めようということで、私アスパラガスを作ってたんですけどね。
市役所の職員とかないんですか。
私というか妻が作ってたんですけど、私はもう手伝いをしただけっていうことなんですけれども。
あ、鈴木家に畑があった。は
い、そういうことですね。あったというか借りてやってましたね。で、朝4時から起きて、e ラーニングを7時からやって、8時半に出勤をしてというような、そういったリズムでやっておりました。
はあ、充実した学生時代を遠い目をして語っていただいておりますけれども、
はい、確かにね。
今はアスパラガスやってらっしゃらないですか。
今はやっておりません。現在は全く農業には無縁の状況になっております。
山内先生たちにこう会長をやらされて、その機会が失われたっていう恨み節はないですか。
まあそんなこともあるやもしれませんね
じゃあぜひ皆さんも鈴木会長助けていただいて、ね、もし時間ができたらまたちょっとやってみたいですね。
そうですね、本当はやりたいんですけどね、先を考えますとね。
何をおっしゃいますか、
まあ、先ほど70歳の人
も
実行されてるなんてお話を聞きましたけれども、うん、私は当時いくつぐらい、55前後ぐらいですね。
はい、一番働き盛り。
そうですね、リタイアしたら10年ぐらい頑張ろうと思って計画してたんですけどね。いや、残念ながら
これからだと思いますので、ぜひ鈴木家のアスパラガスが食べたいなという方は応援していただきたいなと思いますね。はい、鈴木会長のお話はないんですか。
この公園の中にですが、かつてはやりましたけれども、今回はお休みです、はい、毎回私が話しててもね、つまらない
んですけど、
まあ、実を言いますと、今回は先ほど言いましたように3人の方に出ていただいてお話を伺うんですけれども、毎年、まあ我々の会員の中から、どなたか順番にというか、うん、いろんな方にお話をしていただいて、はい、まずはこういろんな方がいろんなところで活躍をしているので、うん、そういったことをまず知っていただいて、うん、それをこう基盤にしてこう情報交換をしながら、いい連携をこう作っていければ一番いいなと、うん、そういう意味で言うとですね、同じ方にいつも話していただくよりも、
そうですね、
やはりいろんな方に、うん、出ていただいて、いろんなお話を伺うというのが一番いいのかなというふうに思いますので、うん、はい、毎年これは内容は変えさせていただいております。
はい、でこれがどなたにも聞いていただけると。
もちろん公開でやっておりますし、はい、まあ、シンポジウムに加えまして、アグリフェアっていう名称でですね、はい、 会員の、まあ、農家の方もありますし、それから農業関連の機材だとかそういったことをやっている方もありますし、まあ、さまざまな、うん、あの人たちがいるわけですけれども、うん、そういう方があのここにあのいろんな農産物等をですね持ち寄って展示をします、うん、
はい、
まあ、展示するだけではなくって、まあ、農産物であればそれをあの直売をするというようなことも
待ってました、
はい、あのやらさせていただくつもりでおりますので、
はい、
まあ、一般の方はぜひそういった方面の、ね、うん、ことも楽しみにして参加していただけるとありがたいなというふうに思っております。
最先端農業の産物がですねずらっと並んで、あのこれ過去の写真ですか？
このチラシにある写真は昨年の写真ですね。
昨年だけの写真でも非常に賑やかでして、
は
い、それこそ野菜もありますし、あのお花もね並んでますし、加工品もいっぱいあるんですね。
そうですね、まあ、先ほど山内の方から説明させていただいたように、いわゆるその植物工場だけではなくて、うん、6次産業化の人材育成事業というのもやっております、
はい、
まあ、あの6次産業化っていうのは平たく言うとですね、やっぱりこうあの商品を作るだけじゃなくて加工もし、うん、から販売の方もしというそういったようなあのことですの で、
うん、
でその産物である二次加工品というかね、
うん、
あのものもたくさんありますので、
はい、
まあ、どのぐらい今回は出展していただけるか未知数ですけれども、
はい、
あの何かしかは出てくると思いますので、
ぜひ皆さんこれもあのご覧になっていただきたいところじゃないかなと思います、はい、会長ありがとうございました、
は
い、ということで山内先生、
はい、あのぜひあの3月2日ですが、あのこういうあの地元で頑張ってる人たちもいるということで、
うん、
ぜひあのお越しにいただけたらと思います、
はい、
ありがとうございました。
これ事前に申し込んでから出かけた方がいいんですか？
はい、あの事前に申し込んで、ただシンポジウムの方の意味合いで事前申し込みをお願いしてるんですが、
はい、
まあ、資料を用意するっていう意味合いでやってますので、うん、アグリフェアについてはもう当日そのまま来ていただいてもあの結構ですので、
はい、
興味がありましたら手続きなしにあの、うん、ぜひ来ていただけたらと思います、
はい、シンポジウムは資料が用意されるので事前に申し込んでいただければ、
はい、ただ別に、うん、あの資料はいらないっていう形で興味があるっていう形で参加して いただいてもあの結構ですので、
なるほど、事前の申し込みがなくても、はい、シンポジウムの方も聞いていただける、はい、ということですね。シンポジウムは何時からなんですか？
あ、シンポジウムは1時から午後1時からスタートしますので、
はい、サイエンスコアで1時からですね、
はいはい、
終了が何時ぐらいまで？
はい、3時15分終了になって予定になっております。
はい、それぐらいで終わりますんで、気軽に参加していただきたいと思います。アグリフェアの方は、
はい、アグリフェアはあの10時半からスタートしまして、
もう朝から、
はい、はい、朝からやっております。
終了は、
はい、終了はあの午後3時半です。
だいたいシンポジウムが終わる頃に終わるんですね。
そうですね、
シンポジウムは午後1時からですけれども、アグリフェアはもう日がない1日、
はい、
朝10時半からやってるそうです。
シンポジウムやってる時もアグリフェアは継続してますので、うん、ぜひ来ていただけたらと思います、
うん、はい、まあ、お話面白いでしょうけれども、そっちの方でもお楽しみいただけるかと思います、3月2日に行われます IT 農業ネットワークの皆さんによる IT 農業ネットワークシンポジウムですね、ぜひ一般の皆さんにも参加していただきたいということでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ギカダイ。家電量販店に行くと必ず人がいる人気コーナーといえばマッサージチェア売り場。ボールみたいのでグリングリンしてもらってみんな気持ちよさそうだけど、寺島先生とこのマッサージロボはすんごいことになってるらしいですよ。次週2月23日の天白の城は、熟練指圧師のもと修行を重ねた AI ロボが5本の指で揉んでくれるテクノロジー。技科大理事副学長寺島先生と機械工学系ロボット工学がご専門田崎先生に伺いますを楽しみに。